犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学。
今回は疲れずにいい人になる方法についてお話をしましょう。あなたもね、いい人になりたいなと思ったことはありますよね。でもいい人になろうと思うとぐったりと疲れてしまうというのも多くの方が経験しているかと思います。今回はその原因とどうやったらば疲れずに楽にいい人になって周りの人から認められたりね、愛されたりするのかという方法についてお伝えします。毎回このような人生の悩みを心理学の法則をベースに解説しています。どこのチャンネルかわからなくなる前に登録しておいてくださいね。まあ、多くの方がね、いい人になりたいってやっぱり思うわけですよね。で、その理由は、いい人になればみんなから愛される、みんなに受け入れてもらえる、嫌われないで済むというね、まあ、そんな理由だと思います。では一般的に、いい人というのはね、どんな特徴があるでしょうか。まあ、3つ挙げられますね。いい人の特徴3つ。1つ目は、親切で思いやりがある。そんな特徴がありますよね。他人の立場を理解して、そして、相手を傷つけないように、まあ、思いやるっていうのが一つ目の特徴ですね。そして、いい人の特徴の二つ目が、信頼できるですよね。嘘をつかずに約束を守って信頼関係を築ける人というのは、いい人だなって感じますね。三つ目が協力的というね、性質ですね。他人と協力して働いて困ってる人を支援する。まあ、そんなのが、いい人の特徴だと思います。親切で思いやりがあって、信頼できて協力的な人っていうのは、あの人いい人だなってなりますよね。まあ、このような特徴を持ってる人というのはね、みんなに愛されるし、そしてね、みんなからの信頼を集めているっていうふうに見ることができますね。まあ、ところがですね、まあ、このようなね、いい人になりたい。というふうに思う反面、いい人というのは、まあ、いろいろね、問題が起きますよね。まずね、このいい人というのはね、まあ、場面によってこう、意味するものが違っていて、先ほど言ったね、親切で思いやりがあるとか、信頼できるとかね、協力的というのは、まあ、仕事とかね、まあ、普段の生活の中のいい人ですよね。まあ、これがね、恋愛だなとね、またちょっと違う意味になりますね。あの人はいい人なんだけどっていう場合には、いい人だけど恋愛対象にはならないという意味になりますね。まあ、今回、まあ恋愛というのはちょっと置いておいて、まあ、仕事とかね、まあ、普段の生活の中のいい人っていうところで考えていきましょうね。で、その普段の生活の中ね、そして仕事の中で言われるいい人というのは、デメリットがあります。いい人でいるデメリットですね。まず一つ目がね、自己犠牲に陥りやすいというところがありますね。いい人ってどうしてもね、他人を優先しすぎてしまう。でね、結果として自分を後回しにしてしまうということがね、ありますね。またデメリットの二つ目として、利用されやすいというのもあると思います。いい人は親切でありね、思いやりがある反面、そういう、まあ、部分を、ね、利用してやろう、付け込んでやろうという人もね、現れますよね。で、そういう人にね、見返りなくね、いいようにね、搾取されてしまうっていうのがありますね。そして、三つ目のね、いい人でいることのデメリット、それがね、疲れてしまうということですね。他人の期待に応えるっていうのはやっぱり疲れますし、それからね、いい人を演じるっていうのがね、疲れるんですよね。人に何か求められた時にね、あまりやりたくなくてもいいですよってね、もう笑顔で言ってしまったりね。またはね、自分は本当はこうしたいんだけど、と思う時にね、自己主張ができないとかね。まあ、その時に、やっぱり自分のやりたいという気持ちを抑え込むわけですね。抑制すると言いますけど、その抑制のためにね、理性の力が必要なので、まあ、これがですね、精神的な、感情的な疲れになります。今これを聞いている多くの方がね、ああ、わかると、 うん、ついいい人やっちゃうんだよねって、で疲れちゃうんだよねっていうのをね、感じてると思います。さて、じゃあこのいい人というのはね、そのデメリットなくいい面だけ、つまりね、人から信頼される、人に愛される、そのようなメリットだけ受け取って、で、いい人のデメリットね、自己犠牲でね、辛くなる、利用されてしまう、疲れてしまう、このようなデメリットなくね、いい人のメリットだけを受け取ることはできないのでしょうか。実はね、これができるんですね。その答えをね、簡単に言うと、いや、その前にですね、なぜ自己犠牲になったり、利用されてしまったり、ストレスを感じてしまうかというね、まあ、原因を明らかにしましょうね。その原因は一言で言うと、その原因は一言で言うと、崖ルートでいい人を演じているからなんですね。崖ルートでいい人を演じるというのはどういうことかというと、いい人でなければ愛されないとか、いい人でなければ認めてもらえない。そんな風にね、まあ、不安とかね、自分はダメだな、みたいな自己否定感を、まあ、原動力にして、バネにして、いい人を演じると、めちゃめちゃ好かれてしまうということなんですね。そして多くのね、やっぱりいい人を演じている方というのは、自分はダメだから、ね、ありのままの自分を見せると、人には認めてもらえないから、嫌われてしまうから、だからいい人を演じなければと思って、いい人を頑張ってやっているのではないでしょうか。まあ、そんな時にね、よくね、いい人をやめましょうとかっていうのね、まあそういうことが本に書いてあったりね、まあ、ブログで読んだりもするかもしれませんけど、いい人をやめるの怖いですよね。うん。だってね、いい人をやめてしまったらば愛されなくなってしまうんじゃないかと思いますよね。つまりそれが崖ルートでいい人を演じているということなんですね。ということは、いい人を演じるときに、崖ルートではなくて階段ルートでいい人を演じたらば疲れなくなるんですね。そして、まあ、もっと正確に言うとですね、階段ルートになるといい人を演じる必要がなくなります。なぜかというと、自然にいい人になるからなんですね。階段ルートになるとですね、自然に親切で思いやりがある人になります。で、信頼されるようになって、人に対して協力的な人になるんですよね。それでいて、疲れない、自己犠牲でね、過剰にならない、利用されない、というようなね、デメリットなく、いい人のプラス面だけを受け取ることができます。ではね、階段ルートで、いい人にね、どうしてなるかっていうところをね、説明しましょうね。階段ルートというのは、安心感、つながり感、自己肯定感を感じている状態です。まず、安心感を感じると、どのような人になるかというと、ゆったりとした、落ち着いた人になります。まあ、この部分だけだとね、まあ、いい人にはならないんですね。でも、この安心感というのは、次のつながり感を感じるための必要な土台になります。安心を感じると、人間はですね、群れを作ろうというのを自動的にするんですね。まあ、作るというよりは、まあ、群れの中に入ろうとするという方がね、まあ、ぴったりかもしれませんね。周りの人たちを自分のね、群れの仲間なのだというふうに認識することによってね、何が起きるかというと、群れの仲間に対して優しく接するということをし始めるんですね。これはね、群れの仲間の反対は何かというと、敵なんですよね。つながり感を感じていない状態というのは、周りの人は敵かもしれないと思っています。その敵かもしれない。つまりね、自分を傷つけてくるかもしれない。自分を攻撃してくるかもしれない相手に優しくする、親切にする、協力するっていうのは、かなり頑張らないとできないですよね。だから、つながり感が足りていない状態、つまり崖ルートというのは、いい人をやろうとすると、めちゃめちゃ疲れるわけなんですね。そして、つながり感。まあ、もうつながり感感じているだけでもう十分優しくてね、いい人になってるわけなんですけど、さらにね、つながり感を感じると自己肯定感を感じる準備ができます。群れの中に入っていると感じると、 その中で自分は一体どんな存在なんだろうか、自分でどんな特徴があるんだろうか、強みがあるんだろうかということを考えるんですね。まあ、これをね、自己認識と呼んでいます。自己認識をすることによって自分の強みが認識できるので、だからその強みを使って人を助けよう、応援しようということが、まあ、自然とできるようになるわけなんですね。ということでまとめると、いい人になるというのは、2通りの方法があります。あなたがいい人を演じて疲れているとしたら、それは不安から、愛されないという不安からいい人を演じているからです。それを崖ルートでいい人を演じるというふうに呼びます。もしあなたが安心感、そしてつながり感、自己肯定感を感じると、自動的に階段ルートでいい人になります。さて、今日はどんな気づきや学びがありましたか？このチャンネルでは毎週このような人間心理学のお話を更新しています。学びになったなと思った方は、ぜひもう一つ聞いていてくださいね。そして、ぜひね、その階段ルートを学べるセンターピースに興味を持ったらば、ネットでセンターピースと検索してみてくださいね。ではまた次の音声でお会いしましょう。
この番組は、犬飼ターボ、ナビゲーター、竹岡由伸でお送りしました。